やかインターネット放送がお送りするメモリーミュージック。こんにちは、メモリーミュージックのナビゲーターの伊能と
加藤です。
はい、今回も前回に引き続き全国の面白トイレについてご紹介をしていきたいと思います。ではでは早速なんですが、今日最初にご紹介するのが静岡県の袋井市にある徳川家康ともゆかりのあるお寺、葛水斎というお寺があるんですが、こちらのトイレ、さすがお寺のトイレだけあって、なんとトイレの中にトイレの神様がいらっしゃるんだそうです。
神様ですか。
神様、トイレの神様といえばどんな神様を想像しますか。
でも女性的なイメージがねするかなとは思うんだけど、
しかもね、一時あの歌とかも流行したことがあったので、それを思うときった美人の神様、観音様みたいなのが立っていたりするのかなって思ったりするんですけど、どうもここの神様はそういうのとは様子が違ってですね、仁王像みたいな、なんかものすごい険しい顔で
ね、しっかりとした体つきの方がね、真ん中に立ってらっしゃるんですよね、これね。
そう、しかもこれ足元知ってる？足元ね、あの象の、インドの象の神様ガネーシャっているじゃないですか。ガネーシャがね、踏みつけになってるの。
あ、なんかそれを踏みつける神様がいるっていうのは、なんか奈良で見た気がする。
ああ、それと一緒なのかな？それは
違ったかな？それは違ったかな？
チェックしてなかったからわからないんですけど、この、仁王像みたいな神様は一応名前が薄様明王という神様で、まあどんな神様かっていうと、炎の神様だそうです。
へー、トイレ、水で炎。
そうなんですよ。で、なんでかなって思うと、この火でこの世の不浄を焼き尽くして綺麗にするっていうので、
トイレの不浄と不浄
かけてる。
すげえやるな。
ね、もともとそのトイレと関係があって立ってるのかどうかはわからないんですけど、でもとりあえず広い空間の中に、あの男性用のトイレと女性用の個室トイレが向かい合うように並んでるんですけど、そのど真ん中の空間に神様が立ってらっしゃってね、睨みを利かしてるわけですわ。
なんかちょっとこう遠目でその写真を見ると、よくあの温泉とかスーパー銭湯とかで真ん中にあの水が出てくる像があって、その前に温泉の桶があるみたいな感じがするけど、まあこれトイレなんですけどねみたいな。
トイレなんですけどね。
そう、そしてこれ調べたらここだけ男女兼用なんすよね。
そうなんです、そうなんです。とりあえずこのフロアというのかなに入ってきて、男性はだからちょっと恥ずかしいですよね。女性が入ってきた時に、あ、ちょっと見られちゃうみたいな。
いやでも女性は女性で、なんか入ってる時の音とかって気にしてるから。
そうですね。ここのトイレ、昭和12年に初めて水洗トイレになって以来、ずっとその状態を保ってるらしいので、きっと乙姫とかはついてないのかな。
ないと思うし、あともう一個だけ調べたのが、あの個室トイレ何個かあるんだけど、洋式1個しかないんだって。
え、そうなんだ。
で、なんか中に入ってる時に、女性が入ってる時に、なんか男性が入ってきて、お、ここ1個だけ洋室じゃん、見ようって思ったら、あれ、開かないな、入ってますみたいなのが、なきにしもあらずらしくて、それはちょっとびっくりとか思って。
そっか、じゃあ、行く時はちょっと、周りに、まあでもな、入っちゃったらわからないもんな、男性来ないでって思いながら入るとちょっと落ち着かないですね。
まあちょっと落ち着かないですけど、でも行ってみたくはあるね。
神様の姿は見てみたい。あとお賽銭箱も置いてあるので、ね、どうもここで拝んで帰るお客様というのかな、もいらっしゃるらしいです。まあちょっとでも行ってみたいですよね。
行ってみたいんですよね、ここはね。
なんかそもそもお寺の建物なのですごくいい作りのお手洗いになっていて、なんかそれぞれ木造なんですよね、そもそも ね
天井とかがなんかちょっと普通の板じゃないみたいな写真なので、かっこいい、
かっこいい、ね、昔の人は立派なものを建てられて、しかもね、戦争とかもくぐり抜けてそのまま現存するっていうのが、
そういうことか。
そうそうそうそう、素晴らしいと思います、
ね、いいもの残していただいてます、
お寺なので。また 徳を積みにでも行きたいところですね。
そうですね、そういう意味も兼ねていきたいですね、うんうん、
ぜひ。それではここで一曲音楽をお送りしたいと思います。希望、明るい曲です。お聴きください。それでは今回次にお送りします面白トイレは、登山やトレッキングが趣味の方などにはぜひご紹介したいトイレです。山形県、新潟県、それから福島県をまたぐ磐梯朝日国立公園、飯豊連峰という、まあ、山があるんですが、その山にですね、まあ、これ高山植物とかが綺麗な登山客にも人気の山で、そこに設置されている山小屋のトイレ、これがですねちょっと不思議な作りになってます。で、どういうふうに不思議かっていうと、トイレの個室の中に自転車が置かれてるんですね。
自転車、
まあ、厳密に言うと別に自転車の前輪とか後輪はないので、お家の中でこう運動するためのバイクみたいなものが置かれてるんですけど、でこれなんで置かれてるかというのが想像がつくかどうかなんですよね。ここがヒントとしては、まず水洗トイレじゃなくてバイオトイレっていう名前がついてるんですよ。
ん？バイオトイレって何？
バイオ、つまり微生物ってことですよね、うん、
流れない
かつ微生物、
ボットントイレに近いって感じ？
あ、そうですそうです。で、これがですね、まあその用を足すと、まあその穴の中に落ちるわけですわ、
うん、
で、その落ちた下がおがくずとか、バイオドっていうんですかね、そんなのが中に入ってて、で、自転車のペダルを漕ぐと、うん、そこが攪拌されて、で、分解を促すっていう。
あーっていうしか言い方がないけど。なるほどね。中に入ってるのを、その、自転車漕ぐことによって、なんか、うん、中を回転するのを自分で足で漕げっていうことなのね。
そう。
ちょっとそれはさ、匂いとかがどうなのか気になるとこだね。
ああ、まあ、正直ね、仕組み的にはボットンなので、
いや、でもバイオで分解されていくんだったら、うん、匂いってそんなに、
そうすごくひどくはないと思うの
ね。
う
ん、いや、ちょっとそれはそういう意味でも行ってみたいね。
うん、で、かつ山小屋だから、まあ、登山でわざわざ来る人たちでしょ、うん、きっと足腰は丈夫だと思うのよね。
そうね、
そうやって思うと自転車置いといてなんか漕いでねって説明書きがなんかあって、うん、なればみんな喜んで漕いでくれるかな。
いやー、でも山歩いてきて疲れてんのに自転車漕ぐのかーってはなる気が、
うん、多分ね、そんな人もいると思うよね。あー、かき混ぜるのか自分で、まあ、
まあでもそれをやることによって自然のなんだろう摂理というか巡回というかに協力できるんだったらまあこぎますけどねみたいな。
そうそうそう、なんかね自然を壊さないでなんかちょっといいことしたみたいな気持ちにもなるので、
うん、
まあそういう心理的なことも含めてまあみんなこいでくれるのかなと。
まあこがないと回らないからね。
ああ、そうそう、逆にね、こがないで出てきちゃうと、うん、臭い時は臭いかもよっていう。
そういう問題か。
自分が臭いと思ったらよく焦げみたいな。
あ、
しかもなんかあのね、なんか前に20回後ろに20回とか、なんか漕ぎ方も実際にはなんか前後に漕いでねみたいなのがあるらしいですよ。
前漕いで後ろ漕ぐのね。
そうそうそう、
普通の選手じゃないんだ。
そうそうそう、
なるほどね。
なんか片方側だけに漕ぐんじゃなくって、なんかよく攪拌をしてほしいためになんか両方漕いでねみたいなことが。
まあだって攪拌だもんね。
そうそう、攪拌、目的は攪拌ですからね。
なるほどなるほど、うん、面白いです、
うん、でもこれもね健康ブームで登山者も多いらしいんで、こういう仕組みをねいろんなトイレに考えとかないと、なんか近代的トイレにみんな慣れちゃってると思うんですけど、やっぱり自然を大事にしてね、
うん、
なんか私たちも自然に優しく登山をしていこうと。
これ普通にさ、まあ、登山山だから今これバイオが入ってるけど、うん、普通の水洗トイレで、うん、よくもう今自動で流れたりとかさ、手でやっぱこうポンプみたいなやつを押したりとかするんだけど、これを逆にさ面白トイレで、これ漕ぐと水が流れるみたいなのにしたらさ、面白があるんじゃないのってちょっと思っちゃったけどね。
それはちょっといいね。でもあれか、若者じゃないと漕いでくれないとめんどくさいことになるかな。
そうですね、それはありますね。
ちょっとお年寄りだと勘弁してって思うかもね。難しいかな。
どうだろうね、うん、まあでも自転車ね、お年寄りでも漕ぐことは漕ぐ、
うんうん、
逆に歩けないけど、ね、うん、歩くのがちょっと苦手になってきたけど、うん、自転車は平気なのよっていう人は結構多いよね。
うん、いるいる。
なので自転車はちょっとした運動、まあ、わざわざトイレでやらないかな。
山だからいいってことですね。
そうですね、
はい。それではここでもう一曲ご紹介をしたいと思います。とほのぼのとした音楽で紅茶の時間。ぜひ美味しい紅茶を用意してお聞きください。
Thank you.
今回もですね、二つの面白いトイレをご紹介しました。神様のいらっしゃるトイレというのと、それから自然に優しいバイオトイレ、自転車こぐトイレだったんですが、行きたいのはどっちという話になると、
お寺かな。
そうですね。まあ、登山はちょっとそもそも行くのにハードルがね、ありますからね。
まずね、まずね、うん、山登りはね、そんなに得意じゃない。好きだけど、好きっていうか、やったことはあるけど、うん、頻繁にやらないから、
あ、
体力がね、どこまで持つかっていうのがね、心配はする。
確かに、ここのご紹介したトイレ、結構な、ちゃんとした登山をしなきゃいけないらしくて、ちゃんと装備もしろよというか、
じゃあ
足元ちゃんとしてね、とか、らしいので、まあ、行くのはハードル高いんですけど、逆にそういうのもクリアできる人だったら、なかなかいいトイレ、まあ、トイレ見に行くかどうかは、トイレだけの目的に行くかは難しいんですけど。
それはちょっと、まず第一は景色かな。
あ、そっか。そっか、トイレのために登山するわけじゃないんだね。
多分そこはいい山だと思うので、まず景色がいいと思うので、景色を見るために行きつつ、まあ、トイレ覗いてみようかなぐらいじゃないですかね。
景色のなんかこう自然を自分で守ってるな、みたいなことも思いながら自転車漕ぐっていう形でね。う
ん
う
ん、え、どっちがいいんですか？
いやー、神様かな。
まあ神様がちょっと行きやすそうでね。
ね、そうですね。
いいかな。
はい。でもまだ多分日本にはですね、興味深いトイレいっぱいあると思うんですよ。またもし機会があればぜひとも新しいものも紹介していきたいなって思います。はい。では今回は、まあ、トイレ談義のところおしまいとしていきたいと思いますので、また次回もお楽しみに。さようなら。
さようなら。